エゼキエル書の11章1節から4節です。エゼキエル書11章1節から4節。霊は私を引き上げて主の宮の東に面した東の門に連れて行った。見よ、その門の入り口には25人の者がいた。そしてその中に民の長であるアズルの子ヤーザンヤとベナヤの子ペラテヤがいるのを私は見た。主は私に言われた。人の子よ、この者たちはこの都で横島なことを図り、悪い計りごとを巡らし、当分家を建てなくともよい。この都は鍋であり、我々はその肉だと言っている。だから彼らに向かって予言せよ、人の子よ予言せよ。以上です。エルサレムの信仰という題でこのエゼキエル書を読んでいきます。エゼキエルはエホヤキン王と一緒にバビロンに捕らえ移された人たちの一人でした。その時には高官や有力者が1万人、職人や家事職が1000人、さらに襟抜きの軍人が7000人連れて行かれ、エルサレムには貧しい民衆だけしか残されなかったと言われました。ですからエゼキエルはですね、このエルサレムからはるかに離れたバビロンに住み、そして残されたエルサレムではユダ最後の王ゼデキヤが治めていたわけです。で、彼が預言者として神様の語りかけに答えたのはバビロンに来てから5年目のことでした。それからですね、1年後の第6年に彼は非常に不思議な体験をするわけです。それがですね、8章から今日の11章まで続く一連の彼の体験になるわけです。8章の1節では、第6年の第6の月の5日、私が自分の家に座っていて、ユダの長老たちも私の前に座っていたとき、神である主の御手がそこで私の上に下った。私が見ると火のように見える姿があった。その腰と見えるところから下の方が火であり、腰から上の方が琥珀のきらめきのように輝いて見えた。するとその方は手の形をしたものを伸ばし、私の髪の房をつかまれた。すると霊が私を地と天の間に持ち上げ、神々しい幻のうちに私をエルサレムへと携えていき、妬みを引き起こす妬みという像がある北に面した内門の入り口に連れて行った。なんとそこには私がかつて平地で見た幻と同じようなイスラエルの神の栄光があったと。これがですね、このエゼキエルが経験した非常に不思議な体験の始まりであるわけです。つまり彼の実態はですね、このバビロンの、ユダの長老たちと共にあるわけですが、彼の何かがですね、ここでは霊がとありますけれども、それがですね、1000キロ以上離れたエルサレムに行くわけです。しかもそれは単なる幻ではなくて、その時に起こったことをずっと見ているという不思議な体験なんです。夢ではないんです。夢のような体験ではなくて、本当にその時に起こっていることを彼は見てるわけです。だからその場にいると言ってもいいんです。そしてですね、そこで彼は、これは箸を読めばいいと思うんですけども、神殿の壁を通り抜けていって、そしてですね、その奥の部屋に行きます。そして10節で、8章の10節で、私が入って行ってみると、なんと這うものや動物のあらゆる形、すなわち忌むべきものやイスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に彫られていた。またイスラエルの家の70人の長老がその前に立っていて、その中にはシャファンの子ヤーザンヤも立っていた。彼らは皆その手に香炉を持ち、香の濃い雲が立ち上っていたと。このようにしてですね、民の指導者が全員揃って偶像崇拝をしているわけです。そしてですね、それは彼らだけでなくて、その外にもですね、 14節、それからこの方は私を主の宮の北の門の入り口へ連れて行かれた。するとそこには女たちがタンムズのために泣きながら座っていたと。この女たちがタンムズのために泣きながら座っていた。タンムズという神様への礼拝はこのようにして、泣きながら座って礼拝をするわけです。それからですね、さらに、16節では、それからこの方は私を主の宮の内庭に連れて行かれた。すると なんと主の神殿の入り口、すなわち玄関広間と祭壇の間に25人ばかりの人がいた。彼らは主の神殿に背を向け、顔を東の方に向けていた。東の方を向いて太陽を拝んでいたと。つまり神殿の中で神殿に背を向けて東の方を向いて拝むわけです。これは太陽崇拝でありですね、悪魔崇拝は必ずこの東の方を向いて行われるわけです。神殿に背を向けて、そしてその位置で東の方、太陽崇拝をしていたわけです。これが当時のエルサレムの宗教的な、姿だったわけです。これが毎日のように繰り返されてきてたわけです。そしてですね、他にもいろんな幻を彼は見るんですけども、11章に入りまして、彼はですね、11章の一節で、主の宮の東に面した東の門に連れて行かれるわけです。そしてそこのにいる25人はですね、おそらく民の長、おそらく、やっぱりここにも異星者がいたわけですけども、彼らはですね、政治の分野のエリートだったと思うんですけども、3節で、当分家を建てなくともよい、この宮は鍋であり我々はその肉だと言っていると。この意味はですね、鍋というのは鉄でできていましたから、エルサレムをそれに、例えてですね、自分たちのこのエルサレムは鉄の鍋のように頑丈だから、壊されることはない、破壊されることはない、つまりバビロンからの攻撃に耐えられるのだというわけです。それから我々はその肉だというのは、肉というのは非常に上等なものですから、自分たちはここの中で大切に調理されている。それだけじゃなくてですね、エホヤキン王たちと一緒に連れて行かれてしまった人は、あれは彼らは肉ではない、つまり捨てられたクズのようなものだと、自分たちの方が選ばれたものだという思い上がりがあったわけです。彼らはですね、非常に能力が低く、活躍の場のない人たちだったわけです。そしてですね、評価されることもなく、常に下の立場にいた人たちです。ところがですね、トップの人たちがみんな、エホヤキン王と一緒に連れて行かれてしまうわけです。そうしますと、空席ができて、そのポストに彼らは入れたわけですね。もともと国を動かせるような能力がない人たちが国を動かすことになる、なっていくわけですから、この最後のゼデキヤ王の時代の、国の破滅に向かう速度は加速度的に悪化していくわけです。彼らはそういう自分たちの上にいたエリートに対する妬みもあったわけです。しかもですね、6節には、あなた方はこの都で刺し殺されたものと、刺し殺されたものを増し加え、都の通りを刺し殺されたもので満たしたと、こういうふうに言っているわけです。これはこのエルサレムの中で多数派を占める反バビロン派、バビロンには徹底的に抗戦すべきだという、これが主流派だったわけです。それに対して、神様の言葉でを語るエレミアに影響された人たちは、やはりバビロンに従って生き残るべきだというふうに考えた人たちがいたわけです。新バビロン派と言ってもいいと思いますけれども、しかし主流派の反バビロン派が、こうやってですね、新バビロン派の人たちを暗殺していくわけです。そういった虐殺が絶えず起こっていたということですね。当時、エゼキエルは、バビロンで、今のイラクの 真ん中ぐらいにあるバビロンで預言活動をしていましたけれども、全く同じ時期にエルサレムではエレミアが預言活動をしていたわけです。そして言ってる内容はほぼ同じです。必ずエルサレムは滅ぼされるということをどちらも言っていたわけです。そしてしかもエレミアは生き残るためにはバビロンに降伏すべきだと言ってたわけです。しかし多数派の人たち、メホヤキムもそうでしたし、そしてゼデキヤもそうですけれども、決してエレミアの言う言葉には従おうとは しなかった。そしてその王の取り巻きの人たちは彼を処刑するように王に求めてきたわけです。そういったことがエレミア書には克明に記録されています。だから自分たちのこのエルサレムは大丈夫だと、やがてバビロンはエジプト軍によって滅ぼされて自分たちは解放されるんだと、そして捕らえられていた自分たちもエルサレムに戻ることができる、エルサレムにいる人たちも自分たちはバビロンから解放されると、そういうふうに考えていたわけです。でも2人の預言者はそれはありえないと否定したわけです。そしてですね、この、霊によ彼の霊が、エゼキエルをエルサレムに連れて行っている状態でですね、4節で、だから彼らに向かって予言せよ、人の声を予言せよと、この場合の人のことはエゼキエルに対して言っているわけですから、予言せよと言っているわけです。でそれはおそらくエゼキエルはバビロンに戻って見てきたことを予言せよという意味だと思います。そしてですね、この彼が、その中で、まあ、13節で私が予言をしていた時というわけですから、まあ、これは一体どういう状態を指していたのかわからないんですけれども、でも何らかの彼はこの霊の状態でも語りかけようとしていたのではないかと思うんです。でもその時にですね、非常に彼にショッキングな出来事が起こったのは13節、私が予言していた時ベナヤの子ペラテヤが死んだ。それで私はひれ伏して大声で叫んだ、ああ神主よ、あなたはイスラエルの残りの者たちを滅ぼし尽くされるのでしょうかと。ベナヤの子ペラテヤというのは11章のこの一節でも出てきた、おそらくこの有力者の一人だったと思うんですけども、実はですね、ここで残りの者たちも滅ぼし尽くされるのでしょうかと言っているのは、彼がですね、このその前に見た九章で見ている幻が関係があるんです。九章では6人の、武器を手に持った、破壊をすることを、使命とした、男が登場するわけですね。そしてですね、神様はこのある人たちに向かってですね、偶像崇拝をしていない人を探し出して、印をつけよと、額に印をつけよという命令をするわけです。そしてそれが全部都の中を行き巡ったら、そうしたらその印のない、印がついているものには近づくな、でも印のないものにはどんな人間も見つけ次第殺せという命令をするわけですね。そうやって偶像崇拝をしてきたものを殺すようにという、そういう神様が命令を下すのをエゼキエルは見ているわけです。そしてペラテヤが死んだのを見て、その裁きが始まったのではないかとエゼキエルは思ったわけです。でそういう絶望的なこの状態の中でエゼキエルはですね、新しい神様の言葉を聞くわけです。でそれはですね、 一つの約束なんですけれども、15節、人の子よ、エルサレムの住民は、あなたの兄弟、同胞、あなたに買い戻しの権利がある親類の者たち、またイスラエルの全家のすべての者に対してこう言った、主から遠く離れよ、この地は他でもない我々の所有地として与えられているのだ。それいえいえ、神である主はこう言われる、私は彼らを遠く異邦の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし私は彼らが行ったその国々でしばらくの間彼らの聖女となっていたというわけです。つまりこのエルサレムに所有地として与えられていないというのは、住むことができない人たちがいるということなんですね。その人たちは外国に連れて行かれるだろうということです。国々に散らされていく人たちがいる。そしてですね、その国々で散らされたところでしばらくの間彼らの聖女となっていたというわけです。つまりそれは散らされるということは、神様が見捨てたわけではなくて、その場所で聖女となる、つまり神殿のように礼拝のために集まる場所を聖女と呼ぶわけですけれども、その散らされた国々で主は彼らを集めるという意味ですね。そして集めるというのは当然礼拝者として集めるという意味です。それがこの彼らの聖女となっていたという意味なんですね。そうしてつまり今までこの見てきたような偶像崇拝を続けていた人たちがいろんな外国に散らされる。そしてそこでですね、この聖女である神様のを礼拝するために集められる、偶像崇拝をやめて集まってくるようになるんだという約束なんです。彼らがこの聖書の神様に立ち返る約束と言ってもいいです。そしてそれはですね、確実な約束として神様は言われているわけです。神の業として大きなことを起こす、それはですね、19節で、私は彼らに一つの心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。こうして彼らは私の掟に従って歩み、私の定めを守り行う。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。つまり新しい心を与え、そして神様を求める、その主を見上げる心を与えるのだというわけです。そして私の民、主の民として彼らを作り変える。そうやって神様に向き直った人たちを、その17節、神である主はこう言われる、私はあなた方を諸国の民の中から集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を呼び寄せ、あなた方にイスラエルの地を与えると。外にですね、出されてしまった人たちがもう一度ここへ戻ってくる。でもそれは新しい心を与えられた人たちだけが戻ってくるんです。そうしてエルサレムに呼び集められるようになるという約束をエゼキエルは聞くわけです。人々はエルサレムに、8章のですね、12節では、エルサレムの人たちはあの偶像崇拝の部屋の中でですね、こうつぶやいているわけです。8章の12節で、主は私たちを見ておられない、主はこの地を見捨てられたと言っているのだと、こういうふうに偶像崇拝をしながら彼らは言っている。それはですね、 9章の9節でも同じことを言っているわけです。人々は常に主はこの地を見捨てられた、主は見ておられないのだと、だから我々は偶像崇拝をするのだと、バール神を拝み、タンムズを拝むわ、この神だけが今は私たちの神だと彼らは言っているわけです。そうやってひれ伏した。しかし神様は見ておられるわけです。そして見捨てることはないのだというふうに言われる、この大きな約束はエレミヤがですね、すでに語っているわけです。エホヤキムの時にですね、バビロンが70年後に滅び、そしてバビロンで捕らえ移された人たちはここへ戻ってくるのだという予言をエレミヤはしているんです。そしてそれをですね、エレミヤは先にバビロンに送られた人たちに、送られたユダヤ人に向かってエルサレムから手紙も書いてるんです。70年後にエルサレムに戻ることができるのだという手紙を書いてる。そして神様はあなた方を呼びかけて集めるのだというふうにエレミヤは語っているわけです。神様はその約束を果たすために働かれる、呼びかけられて、そして集められて見出すことができるようになるのだと。そのために、それに応えるために新しい心が与えられるのだと。エゼキエルはですね、この最後の約束を再びバビロンに戻っていくわけです。11章の最後、24節、霊は私を引き上げて、幻のうちに私をカルデア、つまりバビロンですね、カルデアにいる捕囚の民のところへ神の霊によって連れて行った。そして私が見たその幻は私から去って登っていった。私は主が私に示されたことをことごとく捕囚の民に告げたというわけです。エゼキエルはこの神様が私たちにどんな約束、プランを計画を持っているのかということをですね、見たわけです。それはエレミヤがですね、29章でこういうふうに語っているんです。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾けると。これがですね、エレミヤが人々に語った予言なんです。そしてエゼキエルも同じことを、幻を見て、そしてこのあと帰っていって捕囚の民に語るわけです。ルカの福音書の19章に出てくる有名なザーカイの物語で、彼はイチジクグワの木に登って、そこでイエス様に呼びかけられるわけです。そして彼は急いで降りていって、木を降りて喜んでイエス様を迎え、自分の決心を伝えるわけです。私は財産の半分を貧しい人たちに施すと。そして後の残りは、迷惑をかけた人たちに4倍にして償うのだというわけです。それは彼の今までの生き方からは考えられないような決断であったわけです。これまでの彼の生き方は、人々からですね、ザーカイは罪人だというふうに呼ばれていたわけです。その彼がなぜこのような決断ができたのか。イエス様はその時に言うわけです。私は失われたものを探して救うために来たのだと。探して救うために来たと。そしてザーカイを目指して彼を呼んだのだと。ですから彼がイエス様に呼ばれて喜んだのは、そして喜びを持って彼の新しい決心をしたのは、彼に新しい心が与えられていたからなんです。彼がなぜこんな決断が自然に湧き上がってきたのか、 それは彼が新しい心を与えられたからなんですね。イエス様は彼に新しい心を与えて、そして彼を呼んだんです。その新しい心はイエス様を求め、そして見出し、新しい生き方を見出していくわけです。見つけていったわけです。それが彼の新しい生きがいになっていったわけです。イエス様は罪人の彼をずっと見つめてきて、そして彼を見捨てないでおられたわけです。私たちも同じように見捨てられることはないのだと、そして主に呼ばれるものとなるように新しい心を与えられ、そして新しい決断ができるような人間へと成長させられていくわけです。この招きに応えるものでありたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、見放されるような思いの中にいることが多々ありますけれども、しかし主は決してそのようなことはなさらず、私たちを常にあなたを呼び求める人になれるように新しい心を与え、そして私たちに呼びかけてくださる方です。私たちはあなたを見上げて進んでいくことができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、